ではお祈りいたします。愛する神様、新しい一日をありがとうございます。聖書を開いてあなたのことを知りたいと思います。このバイブルアワーのひとときに、どうかあなたのことをもっと知ることができるように助けてください。病室でこの放送をお聞きになっていらっしゃる方々のお一人お一人のご事情をあなたがご存知ですから、どうかお近くにいらしてお支えくださいますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日は8月14日、明日は終戦記念日であります。もうだんだん戦争のことを知っている方があまりたくさんいらっしゃらなくなってしまったので、直接その話を聞くことがない世代になってきていると思います。今の若い方たちの親御さんたちも全くそれは知らない世代であります。でもその戦争の怖さ、恐ろしさを、そしてその何て言うんでしょう、戦争が人を変えてしまう怖さなども、いろんな機会にまた語り継がれなければいけないのだと思いますが、今週平和ということをいろんな角度から考えてまいりました。今日はエペソ人への手紙というところの中からちょっと読んでみたいと思います。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。面白い表現だと思いませんか。キリストは平和である、キリストはこういう方であるという表現はありますが、キリストは私たちの平和である。二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除くと言います。私たちの争いは本当に身近なところから始まります。私自身覚えている最初の喧嘩は幼稚園の時でありました。私なりに理由があったのだと思いますけれど、とっても腹を立てて一人の女の子と喧嘩をしてしまいました。その場面を今でもよく覚えています。幼稚園の鉄棒がある、その横に砂場があったんですけど、砂場で遊んでいたその女の子が持っていた綺麗なハンカチをビリビリと裂いていたのでした。どこかちょっとほつれていたのだと思いますが、綺麗なハンカチの周りにあるレースをビリビリと裂いていたのです。その当時、幼稚園生のハンカチといえば、私の育った昭和30年代は真っ白い木綿のハンカチでありました。何の模様もない、ちょうどよくお葬式でもらうと言われていたそのようなハンカチ、何の飾りもない真っ白いハンカチを私はいつも持っていました。時々祖母やそういう人たちから可愛い花柄のハンカチを買ってもらったこともありましたが、常に日常的に使うのは真っ白いハンカチでありました。ところがその子はちょっと裕福なお家のお嬢さんで、ハンカチの周りにレースの飾りがついているハンカチを持っていたのでした。いきさつは詳しく覚えておりませんが、多分私はそのレースのついたハンカチをいいなと思っていたのだと思います。ところがこともあろうか、その子はそのレースの部分を ビリビリと引き裂いていたのです。多分どこかほつれてしまって中途半端になっていたので、それを取ってしまおうと思ったのかもしれません。でもその様子を見た私は、本当にそれはダメだよと言いました。私にとっては憧れのレースのハンカチです。それをビリビリと裂いているのですから、やめてと思ったのだと思います。でもそれだけではなく、私はその子が間違っていると思ったのです。やめて、ダメだよ、そんなことはダメだよ、そう言ってその子に近寄っていきました。その場面をよく覚えているのです。ところがその女の子は、いいもんと言って私の忠告を聞きません。いいもんと言ってまたそのハンカチを裂いているのです。それで喧嘩になってしまいました。もちろん取っ組み合いの喧嘩ではなく口喧嘩でありましたけれども、もうなんとかちゃんなんか大嫌いとか言って喧嘩をしちゃったのです。私なりの正義感や、まあ、そういうことはいけないという思いがあって注意したつもりであったかと思いますが、その根底には白いレースのハンカチに対する憧れもあったのかと思います。でも確かに私の中には、あなたは間違っているという正義感がいっぱいでありました。そして私が正しいと思っていました。こういうことから喧嘩が始まってしまいました。その後その子と仲直りしたことは覚えておりません。今も思い出すたびになんとなく嫌な思いがするのは、きっとそれが物別れに終わってしまったからかもしれません。実はその女の子に対して私は別の、もともとあまり良い感情を持っていなかったのです。私が家族でかかっていたその町にあった小さな医院がありました。そのお医者さんのお孫さんだったその子、よくその医院にクリニックに来ていました。よく体調を崩していた私はしょっちゅうその病院に行っていましたから、よくそこで注射されたりしていました。よくお尻に注射されていたような気がするのです。そして痛くて泣くのですけれども、その時に必ずその子が診察室の入り口で見ているのです。その診察室の入り口のところに寄りかかって私を見ている彼女の顔、それもくっきりと覚えているのです。ですからもともと嫌いだったのかもしれません。そういう感情も合わさって、あなたが間違って、そういう喧嘩を始めてしまいました。喧嘩はこういうことです。あなたが間違っていて私が正しい、どこだってそういう喧嘩から戦争が始まっていきます。もちろん国と国の場合はもっと複雑な問題、感情ではなくもっと複雑な利権のこと、国の益になるかどうか、そういうことも関わってくるわけですけれど、でも戦争を始める名目は間違っている、あの国は間違っているから制裁をしなければならない、こういうことから始まっていきます。もちろん私には国と国の大きな問題のことは大きすぎて分かりませんが、でも発端のところでは似たようなことが起こっているのではないかと思います。聖書はキリストは敵意を、敵意という隔ての中書きを取り除きと書いてあります。この敵意というものを取り除いてください。この方により頼むときに、この方に助けてくださいと願うときに、その隔ての壁を崩してくださるというのです。 私たちはその隔ての壁を崩すことができません。それでもこの方に寄りかかることによって、この方の心をいただくことによって、自分から一つ歩み寄ることが可能になるのかもしれません。キリストは私たちの平和であると思います。この方が平和であります。私たちの心はいつも揺れています。そして仲直りしたいと思って歩み寄りはしますが、それでも揺れています。プライドがあります。その中で嬉しいことに、キリストご自身が平和であって、この方が私たちと一緒にいてくださるという平和を作り出してくださるというのです。私たちの内側には平和がありませんが、この方が平和そのものであるので、一緒にいてくださる、そこにある平和を当てにする、これが聖書の語る平和の一つの意味なのではないかと思います。敵意という隔ての中垣を取り除いてくださる、この方に私たちはより頼んでみたいと思います。そして隣にいる人の悪いところではなく、良いところを見つけることができればと思います。パウロという人は聖書の別のところで、良いもの、称賛に値するものがあればそれに目を留めなさいと教えます。隣人の目の前にいる人の良いところを見つけたら、それに目を留めなさい、その人のその部分を見てみなさいと言います。もちろんある意味で検跡が必要な場合もあります。忠告や助言をする必要がありますが、その前に私たちが憎しみや恨みから言うのではなく、その人への思いやりを持ってそのことを語ることができればいいなと思います。私たちにはその力がありませんから、助けてくださいと祈りたいと思います。それでも助けてくださいと言える方がおられること、そして助けてくださるという約束を感謝したいと思います。人間の自力でできないこと、この限界を知ること、そしてこの弱い私を許してください、行動に出ることのできない私を憐れんでください、そして助けてくださいと正直に神様に申し上げたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、このバイブルアワーのひとときを感謝いたします。なかなか仲直りできない私たちの弱さをあなたは憐れみ、また担ってくださって、私たちの横に平和として存在してくださるとおっしゃいます。私たちの心が感化を受けて一歩歩み寄ることができますように。歩み寄っても私たちには力がありませんから、どうぞそれを実現する力をお与えください。神様、病室の一人お一人病と戦っておられます。神様、どうぞあなたがそばにいてご一緒に戦ってくださいますよう、特別の安心をお与えください。平安の持ち主であるあなたがお近くで支えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。どうぞお大事にお過ごしください。